にちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているのちゃん先生と申します。3月1日から9日まで私はワンオペで2人子供を連れてイギリスへ1週間の旅行をしてきました。3月の頭からね、今週いっぱいはイギリス特集ということで、イギリスでの滞在記録1日目から8日目まで、そして昨日木曜日にはイギリスのね、美味しいもの、実はあるんですよ、美味しいものや食べたもののご紹介なんかをライブでさせていただきました。そしてですね、今日はワンオペ子連れ海外旅行のメリットとデメリットをお話ししていこうと思います。最初に告知をさせてください。3月27日木曜日、こちら午前中の朝9時40分に私の定期ライブを行います。こちらのテーマは、今回ね、私がイギリスにワンオペ二人子連れ旅行をしたことで見えてきた私の次なる夢のお話、それから気になるですね、ワンオペ子連れ旅のお金事情についてお話ししていきたいと思います。こちらは無料でどなたでもご参加できるスタンド FM でのライブ、私のね、木曜日朝9時40分からの定期ライブとなります。そしてこちらの木曜日朝9時40分からの定期ライブなんですけど、4月からは時間を変えたいと思いますので、そちらもご案内したいと思います。そしてこちらが本題になるんですけれども、3月27日同じ日ですね、夜8時より9時まで、こちらはオンラインズーム会となります。有料となってしまいますが、イギリス動物福祉の先進国としてのイギリスですね、こちらのレポートをしていきたいと思います。特に現地のペットショップ、どんな様子だったのかですとか、イギリス最大級の動物保護施設、バズシードッグス&キャットホーム、動物シェルターですね、こちらの中身がどんな風になっていたのか、どんな活動をされている場所なのか、そして世界最大のドッグショー、ザ・クラフト、こちらでどんな様子だったのか、どんな犬たちがいたのか、そしてハイドパークを中心にですね、イギリスの公園での、ロンドンでですね、公園での様子、犬たちはどんな風に過ごしているのかといったことを犬中心にお届けしていきたいと思います。こちらはですね、私が現地で撮ってきた動画を見ながら、皆さんとね、和気あいあいと、まあお茶なんか飲みながらね、プレゼント付きのクイズを行いたいと思います。ぜひ犬に興味のある方、イギリスに興味のある方、いらしていただけたら嬉しいです。概要欄に申し込みフォームを記載しておきますので、どうぞお気軽にご参加されてみてください。ここでしか見られないとっておきの動画なんかも公開しちゃいたいと思います。それではワンオペ子連れイギリス旅行、メリットとデメリットをお話ししていこうと思います。まずはメリット、良かったことをお伝えしますね。まずは子供、特に息子ですね、息子の成長がとても見られたよということです。これはですね、どんなことが具体的に成長を見られたなと思ったかというと、息子は小学5年生で11歳なんですけれども、今回はね、お父さんが不在の旅行でしたので、私はね、もう最初から息子にね、妹ちゃんのお世話や母のお手伝い、荷物を持ったりですとか、妹のお世話をしたりですとかっていうことをお願いね、ということを頼んでいました。これがですね、やっぱりお父さんがいないということから、お母さんの手伝いを自分がしなきゃいけないとか、妹ちゃんの面倒を自分が見なきゃいけないとかっていうことで、非常にね、彼が率先して、私が声をかけていないのにやってくれたなという印象がありました。本当にね、これは母子旅だったからこそ見られたことだったんじゃないかなというふうに思います。 お父さんがあるとね、どうしてもお父さんに甘えてしまうところもありますのでね。特にですね、助かったのは、バタシの見学、バタシドッグサンドキャッツホームですね。こちらの動物保護施設の見学、これ2時間半ぐらいかな、見学していたんですけれども、私が説明を受けている間、これはね、皆さんにぜひね、シェアをしたいと思っていたので、動画を撮りながら説明を聞いていたんですが、この時にね、なるべく娘ちゃんをね、娘ちゃんをおとなしくさせててほしいというふうに息子に頼んでいました。それができるのは君しかいないからよろしくね、ということで。その結果ですね、息子くんはですね、非常に娘ちゃんの、ことを面倒よく見てくれて、喉乾いてないとか、疲れたら僕がおんぶしてあげるよとかね、荷物持ってあげるよとか、そういった感じで母が全然帰り見ないのをね、すごくヘルプをしてくれて、とても助かりました。それから重いものですね、娘ちゃんの荷物を率先して持ってくれたり、スーツケースや、トランクなんかもね、積極的に持ってくれたり、押してくれたりしてました。もうね、体もだんだん大きくなってきて、身長も体重も私とあまり変わらなくなってきたので、それはとても頼もしいなというふうに思いました。本当にね、息子くんありがとうという感じでしたね。そして良かったことの2つ目。これは何といってもですね、気兼ねなく行きたいところに行ったり、見たり、時間を取ったり、なんかちょっとだらけたりですとかね。これはね、もう旦那に合わせる必要がないんですよね。ここがやっぱり、ワンオペ、子連れ旅の最大のメリットじゃないかなと思います。特にね、うちの旦那さんっていうのは結構細かかったり、私と違ってね、神経質なところがあったりとか、人見知りなところがあったりするので、彼が多分一緒にいたらこんな風にはならなかっただろうなというような気遣いをしないでいいっていうのがね、全て私のペースで、私の配分で物事が進むということは非常にスムーズ。これはね、夫婦をやっている方であればわかると思うんですけど、パートナーに気を使わなくていいっていうのはね、最大のメリットですよね。うん。これが、旅のワンオペ、子連れ海外のメリットの2つ目でした。そしてね、これに、付随することなんですけれども、急に予定を変えても全然 OK。子供たちは文句は言わないんですよね。で、うちの場合は、旦那さんも多分私が急に予定を変えても文句を言うことはあんまりないと思うんですけど、やっぱりなんとなくね、気まずいかったりとか、ここに行くって言ってたのにとかね、そういうのあるじゃないですか。なので、この急なチェンジも OK っていうこともね、非常に気楽でしたね、私は。うん。あとは、母子連れだからこそ、皆さんがね、とても優しくしてくれたっていうこともありました。特に感じたのは、駅周りですね。駅周りや、私たちが駅をよく使ってたっていうこともあるんですけれども、地下鉄なんかでも、小さな子供連れ、そして私自身も小さくてね、もういかにもなんかこう強そうなお母さんっていう感じではないので、例えばちょっと混んでる車内で、あともうちょっと詰めてもらいたいなっていう時とかも、積極的にね、皆さんがこう空間を空けてここに乗りなさいとか、あとは席をね譲ってくださったりですとか、こう席が2つ空いていて、3つ目のところに人が座っていて隣が空いてるとかっていう場合には、こう移動してくださってね、3人でここを座るといいよとかね、あとはこう席が離れちゃった時にこう席を譲ってくださって、こっちに3人で並びなさいとか、あとは、地下鉄とかだと、駅もそうなんですけど、電車の駅もそうなんですけれども、こう切符やクレジットカードをピッて押さなきゃいけないんですよね。でクレジットカードをで通過する場合には、ちょっとファミリー用とか、あと車椅子用のちょっと広い改札ゲートを通るんですけど、その時も駅員さんがその場にいる場合には、3人家族だなっていうのが明らかに分かるので、もうそのクレジットカードや、クレジットカードはタッチをするんですけど、切符ですね、切符は特に通さなくてもいいよということで、ゲートを開けて、いいよ通ってっていう感じで通してくださったりしていました。それからね、こうご飯を食べる場所、カフェやフードコートなんかでも、こうなんか重そうにね、子供たちが持って運んでいたりすると、どこの席なのって近くの人が手伝ってくれたりですとか 本当にね、そういう優しい気遣いをしてくださる方がすごく多かったですね。はい、これはきっと、もう一人男手がいたらパパがやるんだろうみたいな感じで、また違ったんじゃないかなというふうに思います。あとびっくりしたのが、飛行機でも私たちは子供連れ、子供もね、もうそんなに小さくはないんですよね。うちの子供たちって自分で歩けるし、荷物も持てるしっていう年なんですけど、私たちはまあこれが親子3人だったからなのか、子供ということで無条件にカテゴリーが入るのかわからないんですけども、プライオリティシートだったりして、呼んでくださって、一番最初にね、呼んでくださって、こう先に乗っていいよって言ってくださったりですか、あとは機内の手荷物を入れる場所とかにも CA さんたちが、まあ私がちっちゃいんでね荷物を積極的にどれか上に入れるものありますかっていう感じで聞いてくださったり出してくださったりしてくださいました。きっと身長の高いごついね旦那さんがいたら、またちょっと対応が違うのかなというふうに思ったんですけれども、そういうところもね、非常に優しさを皆さんの感じたところでしたね。はい、そしてもう一つのメリットは、友人宅にね、私の友人の家に今回は6泊したんですね。この友人たちに気兼ねなく泊まったり、文化の違いにもすぐに対応することができたということです。もちろん私はもうイギリスのなんとなくね、ネイティブたちの暮らし方だったり文化だったり習慣だったりというのをある程度理解しているので、そこに合わせるのは全然なんていうんですかね、抵抗ないですし、子どもたちもね、全然この違いというものに特に抵抗なくそれを受け入れていました。ただこれがですね、きっと旦那さんがいたら、うちの旦那さんはそういうことがちょっと苦手だろうなっていう部分がたくさんあったんですよね。例えば日本人は夜ね、寝る前にお風呂に入って体をきれいにして一日の疲れを取って寝るっていうことが主流だと思うんですよね。はい、お風呂に対する概念っていうものもそういうことじゃないですか。だけれども、こちらの人たちって基本的に夜は、特に冬の夜なんかそんなにお風呂とかには入らないんですよね。人と会う前とか出かける前にシャワーを浴びるっていう習慣はあるとしても、そこがやっぱりすごく大きな差ですよね。まあ夜ね、寒いですしね。はい、だけどうちの旦那さんは必ず夜入りたい、寝る前にね、体をきれいにして寝たいっていうきれい好きさんなんですよね。そういうことですとか、あとはあれですよね、洗い物の習慣、もうね、こちらの人皆さんご存知だと思うんですけど、お皿とか全然あわあわのままこうそのままもう拭いてしまっちゃうとか、そういうことが見られたら多分うちの旦那さんはいいやめてっていう感じだと思うんですよね。そういう細かいようなところですよね。お洗濯物のやり方だったりとかね、荷物を平気で地面に置くとかねそういうこととかはね、ちょっとね、ちょっと信じられないようなことが多分たくさんあるんだろうなというふうに思いました。ポテトチップスを散々手で食べた後、全然手を拭いたり洗ったりしないとかねそういう、だからウェットティッシュを持ち歩くとか除菌シートを持ち歩くとかね、そういうことってあんまりないんですよね。もうそういうのも特に別に私と子供たちだけだったらそういうこともあるよねっていう感じで受け入れることがすんなりできてたので、ここら辺は逆にワンオペでよかったなって感じでしたね。そもそも旦那さんがいたらこんなに長い間友達の家には泊まれないですねきっとはい。それから良かったことは、お菓子やジュースや、スマホやショッピングなどが自分の支払いじゃないですか、自分のカード支払いなので、旦那さんに気兼ねしてなんかこう使うのを、お金を使うことを遠慮するっていうことが一切なかったっていうことですね。自分の支払いだから、これもまたこうなんていうのかな、ワンオペだからこそ気兼ねなくお金を使う場所を決められるっていうことは良かったかなと思います。それからですね、新しいスマホに私は変えていきました。これもね、良かったなと思いました。やっぱり本当は向こうで 新しいスマホを買っていって、なくしたり壊したり落としたりしたら嫌だなと思っていたので、日本に帰ってきてから新しいスマホに変えようと思ってたんですけど、やっぱり新しいスマホにしていってよかったなと思います。それはやっぱり向こうで何かを買ったりするのに、電子チケットだったり今回のね電車に乗る時もチケットを買ったりするのも全部アプリから買うので、そういったものをインストールしたり、こうサクサクスマホを動かすためには、私のね古い64ギガの iPhone11 じゃどうにもならなかったんですよね。なのでそこはねやっぱり変えていって正解だったなというふうに思いました。はい、そしてここからがワンオペ子連れ海外のデメリットお話ししたいと思います。まあやっぱり最大のデメリットはやっぱり人力不足ですよね。オペレーションのためのスムーズなオペレーションのためのですね、人力不足、特に子供が2人で親が1人ということは、子供1人につきっきりになるともう1人がおろそかになるんですよね。これがやっぱり一番の難所でした。特にうちの場合は子供たちの性別が上が男の子、下が女の子ということで違うので、どうしても特に男子トイレですね、男子トイレに子供、息子が1人で入っていって、ちょっとトイレの前で待っているとしても、なんかちょっと遅いな、大丈夫かなとかね、急にスーパーでねこうレジをまだ通してないのに、トイレがレジの外で息子が1人トイレに行きたいってなった時に、このお買い物のカートここに置いたまま行かなきゃみたいなね感じだったりですとか、そして娘はね行きたくないとかってお兄ちゃん一人で行ってきなよみたいな感じで言ったりですとか、そういった時の孫つきっていうのがやっぱり、男性のね旦那さんがいてくれたら息子についててもらえるのにっていうことはやっぱり多々ありましたね。あとはそうですね、クラフト店のような非常に人がたくさんいるような展示会にいた時とかに、私はこっちを見たい、僕はこっちを見たいって二人の意見が分かれた時に、ね、旦那さんがいれば一人こっちってついて回れたものを、私一人しかいないから、ね、やっぱり見失ってしまうと迷子になってしまうので、そういうところは非常にね大変でしたね。荷物は旦那さんがいれば持ってくれたと思うんですけど、荷物はねなんとか、マネージできたんじゃないかなとは思います。で今回は夜歩いたりすることもほとんどなかったので、なんかこう身の危険を感じるようなことはなかったし、そういった場所にもあまり近寄らなかったので、そのボディーガード的な役割としての旦那さんはいなくてデメリットだったなっていうところまではいかなかったんですけれども、やっぱりその行動をね、娘と息子が常に2人一緒でいてくれたらいいんですけど、そうじゃなかったり喧嘩したりですとかね、喧嘩がなかなか私だけだと収まらなかったりですとかねなんかそういうどっちかがやっぱりちょっとおろそかになってしまう瞬間っていうのがどうしてもあるなっていうのが、これがやっぱり、ワンオペ旅での一番のデメリットだなというふうに感じました。あとはね、全員ちびしつけなので高いところのものが届かないこれも物理的な問題ですよね。高いところのものが届かないね、クローゼットですとか売り場ですね、スーパーのも売り場の上の方に届かないとか、あとは飛行機の機内で上の方が届かないとかね、そういうのはやっぱりありました。はい、あとはそうですね、こう席が分かれてしまって2-2-1みたいになった時に、これが例えば2-2で分かれた時に、やっぱり子供と大人1人っていうのがこう理想なんですけれども、そういうのがやっぱりできないというところで、そこがやっぱり一番の難点ではありましたけれども、まあ蓋を開けてみれば特に危険な、それで旦那さんがいないことで、私一人だったことで危険な目に遭ったとか、トラブルに巻き込まれたとか、そういったことはなかったので、ここもね今回はいろいろと旅の中で気をつけたこと があったからこそこのデメリットは回避できたのかなというふうに思います。ということで、今回はワンオペ子連れ海外旅行、ね、2人子連れ旅の旅のメリットとデメリットについてお話をさせていただきました。次回はですね、このワンオペ子連れ海外で気をつけたこと、ね、私がこういったことに気をつけました、デメリットがあるということが分かっていた分、こういったことには気をつけてましたよっていうことをお話をしていきたいと思います。それではですね、また次回の配信でお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。